ありがとうございます。今ご紹介に預かりました、ジェネレーションタイムズという、こういうタブロイド紙の、編集長をしております伊藤と申します。まさかちょっと伊勢崎さんからですね、そんな伊勢崎先生からそんな思いを持って、今回のプロジェクトに参加させていただいているってことを初めて聞いたので、ちょっと恐縮しながらなんですけれども、僕自身は今、この PCS 絡みでいうと昨年末から、東京外語大の方でまさにピースコミュニケーションをテーマに、今年から、授業を始めました。で、もちろん僕は普段アカデミックの世界にいるわけではなく、おそらく今の話の流れでいうと、プラクティショナーになるんでしょうかね。現場でもっと言えばそのメディアのコミュニケーションのプロとしてやってるわけですけれども、先ほど前のセッションで、いい感じでこうボクシングの殴り合いのようになった発言したのデズモンドさんは、あれはまさにPCS の生徒で、僕が普段、教えてる生徒の一人になります。ちょっと見かけは大きくて年もいってますが、要はそういう今回僕がこれをやっぱり自分で受けようと思った一つの理由としては、やっぱり紛争当事国出身者の人たちなんで年齢高く本当に真剣なんですよね。で、今までじゃあ僕らのコミュニケーションもしくはデザイン業界っていうのは何をやってきたかっていうと、やっぱりもうちょっとその表層的な上っ面のところをやっていたような気がしていて、やっぱそのまさにこれから自国に帰って何かをやりたいと思う彼らに対して僕らの技術がもし本当に少しでも役に立つのであればという気持ちで、引き受けました。で、ちょっと最初に自己紹介がてら、ジェネレーションタイムズという媒体で普段どういう形でやってるかと申しますと、少し紹介をさせていただきます。で、これ自体はですね、まずもともとのコンセプトは、期間で出ているものなので、まず日々出ているデイリーとかウィークリーのものではないです。で、今日本の現状っていうのは私も含めまして、とにかく若い子、そうですね、もう今30から下ぐらいの子はやっぱなかなか本当に新聞を読まない、状況になっています。で、日々おそらく一番チェックするものはヤフーニュース、ヤフーの中に出てくるヘッドラインだと思うんですけれども、で、そういう中でその彼らに何か僕が使命を持って伝えたいというよりは、僕自身も世の中で起こっている情報との距離があまりにありすぎて、とにかくそれを何か縮めていくことができないかっていうことを、テーマに毎回特集主義で、やっています。例えばこれはルーツを、テーマにした号ですが、日本人には一人一人、名字に対して家紋というのが実はある文化なんですけれども、僕自身自分家のまして伊藤なんていうのはすごく日本でありきたりの名前になるので、自分に家紋があるっていうことすらも知らずに生きてきたんですね。で、そういう例えば家紋があるっていうことはその日本文化において今生きていく上でどういう意味があるんだろうっていうことを、例えば特集したりですとか、あとこれは実は難民問題っていうことももちろんニュースの中では語られますけれども、これは日本に、来ている、難民の方々で、いわゆる国連大学の前で、座り込みをして有名になったあるクルド人難民の、女の子なんですが、このある女の子を、本当にこう23歳の女の子としてフォーカスをして一つ物語として、日本の読者に紹介をしたいと思って、作りました。で、こういった形で、いろんなこう、アートでそういうまさにピースアートをやっているようなこういう、作品であるとかそういうものを取り上げながらやってるんですが、僕自身がやっていることをすごく端的に表したこととして、これ普段の、リビングだと思ってください。これが、テレビでも、もちろんパソコンでもいいんですけれども、要はテレビの中にこれだけの情報が溢れている中で、僕の感覚もしくは僕の周りの人の感覚もそうなんですけど、このテレビの向こう側で起こっていることが社会もしくは世界だっていう感覚があると思うんですね。ただ当たり前ですけど、この座ってる自分自身の底がもう社会であるっていうこの距離感をどうやって縮めていくのかっていうことを、コンセプトに、作っています。で、例えばさっきのヤフーニュースみたいなことで、もともと考えてジェネレーションタイムズのホームページも作ってるんですけれども、これはニューヨーク911が起こった日から今日今皆さんこのいらっしゃるこの時点までの、経過した日と時間です。で、ここで伝えたいことは何かと言いますと、今ヤフーで起こるニュースっていうのはおそらく長くて1日、早ければ本当数時間 5,6 時間ぐらいでヘッドラインから消えてしまうんですが、身体感覚としてあそこから要するになくなってしまったものはもう 終わったもしくは解決したものなんじゃないかっていう、気分になってしまうことに対して、一つそのウェブで伝えられる情報として、紙ではできないことは時間を内包させることなので、一つその何一つ終わっていないということを含めて、創刊号の、ウェブサイトをこういうふうに作ってあります。それから実はあのピースボードさんと、まさに協力して作ったこれはサイトなんですけれども、65億人の交差点というテーマでですね、要は、65億人というのは世界の人口を一つモチーフにしているんですが、世界がいかにつながっているのかっていうことを、一つこうビジュアル化可視化したいなと思いまして、これはあの今ランダムに、ニューヨーク、ニュージーランド、リビア、そこに、20代の若者たちに撮ってもらった日常がこう20秒ごとにシャッフルして、出るようにしています。で、例えばこの中に、見てる間に出てくるか分かりませんが、偶然全部車が写ってる写真が出たり、全部道の写真が出たりとか、まあ、それはもう本当にビジュアル的な感覚なんですけれども、世界っていうのが常に同時進行で動いているっていうことを一つ、伝えてみるのは面白いんじゃないかということで、川崎さんではない、別のスタッフの方と、協力して作らせていただきました。それでですね、今日、まあ、簡単に自己紹介しながら、お話しする、テーマとしては、ちょっと待ってくださいね。正義は伝わらないという、あえて少し挑戦的なテーマ、石崎先生がいいんじゃないかということで、つけさせていただきましたが、まずその最近僕が、まあ、ピースボートさんも含め、NPO、NGO、もっと言えば行政の方とも、こう依頼を受けることが、やっぱりだいぶ増えてきました、この数年で。で、一つそれは意識としては非常に僕はいいことだと思ってるんですが、簡単に言えばその今の若い人たちに伝わるようにしたい、でも、もうちょっと表層的に言えばかっこよくしたい、おしゃれにしたいっていう、まあ、要するに依頼がすごく多いわけです。で、それはおそらく先ほど川崎さんもおっしゃってましたが、自分たちがやってきたそのメッセージ自体は正しいのに、伝わらないのはやっぱりその若い人の感覚に合わないんじゃないかっていう、もちろん意識があるからだと思うんです。で、それ自体はもちろん間違ってないんですけれども、まあ、おしゃれにしてかっこよくしてその伝わるのであれば、こんなに簡単なことはなくてですね、まあ、例えば昨日も冒頭で石崎先生おっしゃってましたけど、今石崎先生黒のパーカーを着てらっしゃいますけれども、もしこれアルマーニのスーツを着てですね、紛争解決できるのであれば、おそらく着られると思うんですよね。で、まあ、もしかしたら効果があるかもしれませんが、で、まあ、その僕がその常々、まあ、そういう相談があるところに言ってることとして、一見正しいって思うような、フレーズですね、例えばそれはジャスティス、正義でもいいですし、自由でもいい、平等でもいい、民主っていう言葉でもいいんですが、そういうことほど伝わらないっていうことのまず認識を、まず持ってくださいというところから始めます。で、それはそのなぜかというとですね、まあ、自由って言葉も正義って言葉ももちろん定義が非常に難しい言葉なんです。つまりその誰にとって誰がどう使うかっていう言葉によって完全に変わってしまう言葉なんですね。例えば自由っていうのは一番分かりやすいですけども、誰か皆さん一人の自由、もしくは石崎さんが望む自由とを突き詰めていって、僕の望む自由を突き詰めたら完全にどっかで必ずガチンコになりますね。で、石崎さんが先生がこの間おっしゃってますが、民主主義っていうのもそういうことだと思います。つまり体制が必ず勝つということは少数派は必ず負けてしまうので、でそういう言葉を使うときに、じゃあそれをどうやって伝えていくかっていうことを考えるっていうのは、いわゆるその反戦広告、反戦運動で見られるノーっていうフレーズを使うっていうことでやはり伝わらないと思います。それはなぜかというと、ノーっていうのはやっぱり論理的なものを否定するときにやはり使われる言葉でして、やっぱりそのロジカルプレゼンテーションではないっていうことを、今回の、この講義の、主軸にしたいと思います。で、じゃあそうなったときに、早速始めさせていただきますが、まずコミュニケーションとは何かっていう定義を、授業の、今回も冒頭で、やらせていただきました。で、コミュニケーションっていうのはおそらくこの言葉のニュアンスがもちろんわからない方っていうのは一人もいらっしゃらないと思いますが、コミュニケーションっていうのは僕らの、業界で言うと、どんな場所にでも発生することです。もちろんその平和構築にも使えるものであるんでしょうが、皆さんの日常にもあることです。例えば、これは本当にこのアカデミシャンの前で喋るのも、お恥ずかしいような例えば一例ですが、普通に、恋愛相談を、若い人たちが友達から受けるとします。で、 友達のそのボーイフレンドの方は、その喧嘩をしていてですね、例えば彼はその仕事と私どっちが大事って聞かれても困るよと、まあよくあるフレーズですね本当に。で、仕事をおろそかにしてちゃ彼女と結婚できないよねっていうことを、彼自身は、自分の主張として言いました。彼女の方はその休みを、次記念日なのに取れないようじゃこの先なんて続くと思わないじゃないって相談を受けました。で、こういう要は、コミュニケーションギャップですね、完全にこういうものは日々起こってるわけです。で、すみません、この事例に関してですね、本当にまあそれぞれの一人ずつの事例によって全く解決方法が違うので、ここから一つ読み解いてほしいこととして、簡単な、クイズがあります。皆さんも、頭使わないのでちょっと答えていただきたいです。これと似ている、ものは次の A と B はどちらでしょうかという至ってシンプルな問題です。A と B をお見せします。 A はこれです。 B はこれです。A と B どちらかを選んでください。選びました。でもうこれ見てお分かりだと思うんですけれども、要は A を選んだ人も B を選んだ人もこれは別にもちろんどちらも正解はないです。でこれのポイントは何かというと、要は選ぶ時の基準、 A を選んだ人っていうのは当然形を重視して、青い丸を、選んだと思います。B の方っていうのは当然カラーの方を、その人は重要視して選びました。で、世の中で起こっていることっていうのは、要するにこの最終的な結果ですね、これすごくシンプルな形ですけども、全く違う結果になってるけども本人は正しいと思ってるわけです。で、もちろんこれ筋はどっちも通ってます。で、要は、コミュニケーションっていうのは、先ほどロジカルプレゼンテーションじゃないと言いましたが、A も B も正しいっていう前提の中で、その前提を考えること、前提を見抜くことっていうことをしない限り、いくらロジカルで正しい主張をこちらがコミュニケーションとしてしても伝わりません。で、一個これは例えば、紛争予防もしくは紛争解決にちょっと近い事例で例えばお話をします。ある男の人が例えば何日も、食べてない男の人がいました。で、その人が、まあ、とにかくお腹が減ってしまって、お店でパンを一切れ、盗み捕まったとします。この男の人をどう処罰しますかという、まあ、例えばそれが現場としてあったとしますね。で、その時にもちろんこれも処罰の仕方は多分おそらくいろんな種類があるんでしょうけども、仮に2つ、例を出させてもらいました。A さんはですね、まあ、これを見逃してしまっては、子供や他の人に示しがつかないと、だから、パンは盗んだのは悪いことだから、社会のルールとして処罰すべきだと思う。まあそうですね。B さんは確かに悪いことだけれども、彼がそこまで追い詰められるには社会に問題があるんじゃないか、だから彼だけ罰しても実は何も解決しないから社会を解決しなきゃいけないんじゃないかっていう案が出たとします。さて、これはどちらを皆さんが選ぶかというのは今心の中で考えていただいていただくとして、これが世の中で起こっている要は主張の、試合なんですね。で、この今すみません赤くした部分というのが先ほど言った前提です。その人が何を前提にしてその自分の、主張を始めたかということです。で、要するにロジカルっていうのはすごく簡単で、まあ、A だから B、 B だから C、 C だから D、 このだ、B だからっていう部分が論理になると思うんですけれども、この A の部分というのは残念ながら世の中では皆さんがそれぞれ定めてるんですね。出発点というのは自分で定めるんです。だからさっきみたいなパンを盗んだ男の人を見たときに、まずどこから自分の論理を出発するのかっていうのを選ぶのが、じゃあ基準は何かというと、それが文化だったり、習慣だったり、もっと言えば僕らの言葉で言えば感受性です。その人がどこの立場から始めるのかというので、要はこの A っていうのがお互いに違うんだっていうことをまず気づかない限りは、いくらコミュニケーションしてもそれぞれ論理は合っているんで、僕はまずなかなか伝わらないんじゃないかというのが、まず僕がこう、川崎さんのような NGO の方と話すときに、一番最初にお話しすることです。じゃあこの前提の A、 A っていうのは実社会では仮説でしかないんですけども、その選ぶ、基準、それを作っていくものとして、先ほど文化、もしくは習慣というお話をして、まあ今回は本当時間がないので一例を例えばお話をします。例えば文化の一つに、言葉というものがありますが、まず今日この空間自体が非常にリテラシーするのには面白い空間でして、 今僕が喋ってる言葉を同時通訳の英語に翻訳をして話してますが、当然日本語にはあって英語にはない言葉、日本語にはないけれども英語にある言葉というのが、当然あります。でこれは一番例えば分かりやすい例で、虹の色は何色ですかっていう例えば質問したときに、おそらくここに日本人にいる方は全員まあ7色って答えますね。でそれはまあ子どもの頃当然教育で習ってることです。でこれ一例ですけれども、例えば他の国では、6色の国もあれば、5色の国もあります。でこれ例えば一番下の5色って見ると、一番左に 黒色があると思うんですけど、黒く見えてるわけじゃないわけです。つまり暗い色の、グラデーションを識別する、言葉がないので、暗いものを黒と彼らは呼んでるわけですね。つまりそのもう文化によって同じものを見てるんです、事実としては。だけれども当然表現の仕方が違ってきます。で例えば、これは体調が悪い時の、顔色を聞く、時らしいんですが、日本人、これディフォルメもちろんしてありますけれども、日本人は、石崎先生今日顔が青いですね、青という言葉を使います。で他の国では、これちょっとすみません、僕は実際に確認したわけではなくて調べたことなんですけれども、ある国スペインでは、黄色と表現するそうです。で中国では顔が白いねというふうに表現して、フランスでは緑で、これちょっと現代においてもしかしたら違うこともあるかもしれませんが、要はそれも全く多分同じ状態を違う言葉で表現しているわけですね。で他に例えばじゃあイメージの違いというものとして、皆さんが見慣れたまず世界地図で、これまず日本人の方にとっては見慣れた世界地図じゃないです。日本人が普段使っている地図は日本が中心に、ある地図ですが、まずちょっとそれは置いといて進めます。で今この赤くなっているところと青くなっているところをちょっと注目してもらいたいんですけれども、赤くなっている、一番上の方、これはロシアです。で一番左真ん中はアフリカ大陸ですね。でこれ見てお分かりように、アフリカを例えば1とした場合、おそらく皆さんの目にロシア 1.5 倍ぐらいに少なくとも見えるんじゃないかと思いますが、これ実際の面積、ロシアが1700万平方キロメートルだとした場合、アフリカ3000万あります。でこれは、何か意図があって、そういう地図なわけではなく、もともとそういう縮尺の地図なんですね。まあ教科書では習うと思うんですけども、でただまあ実際見てみると、これヨーロッパです。でこっちの右が南米になります。でこれは約実際3倍違うそうです。で要はこれがまあプロパガンダとかそういう難しい話ではなく、僕らがその普段イメージしていることと実際の世界っていうのはこれぐらい乖離があるものがまずあるっていう、ことなんですね。で例えばこれはまあもうちょっとメディアリテラシー的な話になりますけれども、これは誰でしょうっていうふうな質問をしたときに、まあ、ちょっと今日時間がないので飛ばします。これはアメリカで裁判になった OJ シンプソンという、アメリカンフットボールの、人でこう裁判になって最終的に無罪を勝ち取った人なんですが、まあ、その審議はともかく、これ同じ写真でですね、これまた真ん中が、元々の写真なんですけれども、ニューズウィークと、タイムでこれだけの、写真の使い方が変わります。でこれに要するにどっちか手に取った人によって、まあ、当然イメージが変わります。でこのメディアリテラシーのところはちょっと後半にやりたいと思うんで、まずその前提を作っていくものという話をしました。でやはり、ここからが、今日の本題に入っていきますが、前提を作っていく、さっきの A を作っていくもので、やはり一番今、大きな影響を及ぼすものの一つが、メディアです。でメディアは、もちろんテレビもあればラジオもあり、今インターネットもありますが、一つ授業用に調査をしていて面白いことがあったんですけれども、これすいません見にくいんで気にしないでください、これ世界の雑誌の発行部数、というデータです。で僕これを調べてて愕然としたんですが、まず日本で一番売れている雑誌を僕は、まあ、全く予想しないものでした。でアメリカはちなみに、リーダーズダイジェストだったんですけれども、フランスもですね、おそらく、ドイツも、イギリスもですね、大体上位3位ぐらいに入っている雑誌っていうのが全部同じジャンルなんです。何のジャンルかというと、テレビガイド誌です。つまり雑誌で一番売れてるのはテレビをガイドするものが売れてるわけですね。で、これまあ日本、これも日本だけの現象だと思いますが、皆さんもお気づきかと思いますけど、日本が朝から目覚ましテレビとか朝ニュース 番組というかありますね。であれ何年前からですかね、この10年ぐらいの傾向だと思いますけれども、新聞社の各新聞社の朝刊を並べて朝刊をテレビ局が解説をするわけです。要はテレビに、全てのメディアがこう集約されていってるわけですね。でもちろんそのこれは日本のデータになりますけれども、1日の中の各人たちが、どのメディアに、接触している時間が長いかという統計ですが、もう圧倒的にテレビです、平均で3時間半ぐらい、ありますが、ほとんどテレビを見て、メディアの接触という意味では過ごしているそうです。でこういう中で、そのメディアというものがその僕らの生活の中にある前提を作るものとして、多いという中で、まさに今日のこの、ピースコミュニケーションの話にちょっと移っていきたいんですけれども、いわゆる戦争とメディアの、関係というときに、まさに伊勢崎先生が先ほど言ってましたが、基本的にプロパガンダというテクニックを、仮に相手というか、敵がいたとしてそちらが使っていてこちらも何か利用していくというときに、その簡単に言えばじゃあ戦争とメディアっていうのはどういうふうに発展してきたのかっていうことをちょっとダイジェストでお話ししますが、第一次世界大戦から話をする前にやはり一番大きかったのは先ほど言ったテレビといったように映像です。で映像ができたのが1895年、リミュエール兄弟という人たちによって、できましたが、その後、1914年に第一次世界大戦が始まって、この時はいわゆる人類史上初めて映像で記録することができた戦争というふうな位置づけになります。でそうすることによって、何が増えたかというと、従軍カメラマンが当然台頭していってどんどん記録をしていくわけですね。でそうすると、遠くの場所にいた上層部も、現場で何が起こってたかということを見ることができます。で第一次世界大戦というのは始まった時には本当にテクノロジー的にもまだまだだった戦争だと言われているそうですが、実はその映像を見ることでいろんな戦略を練ることができたそうです。つまり相手の兵器の、研究ですとか。でこの間にどんどん、テクノロジーが進化したのが、第一次世界大戦の、特徴的なことだったとメディアの世界で言われています。でこの第一次世界大戦、実は言われていた有名なフレーズがありまして、このメディアの登場を受けて当時アメリカの、上院議員の言葉として、戦争の最初の犠牲者は真実となる、要するにこれからの時代は戦争の最初の犠牲者は真実になっていくんではないかというふうに予言をした人がいました。でまさに、そういう裏付けていくかのように、なっていくこととして、やっぱり第二次世界大戦の前に始まったやはりナチスというのは、もう僕らプロの目から見てもやはりプロパガンダの手法としては相当優秀なんだろうなというふうなものを今から資料を見ても思います。でこの時にそのゲッペルスという、宣伝担当、宣伝省が、いろんな手法を駆使して、演説集会、ポスター、チラシ、映画、ラジオ、あらゆるものをミックスしてやっていくんですけれども、一番その象徴的なものはそのベルリンオリンピックを彼はあの当時開催してですね、リフェンシュタールというすごく優秀ないわゆるアーティストというか映像作家に映画を作らせるんですね。でそのもう気合の入れ方が半端じゃなくてですね、いかにそのまずそれを美しく見せるかということも含め、競技場にいっぱい穴を開けて、ゴールの、ところもその穴から撮影をするとか、とにかくそのナショナリズムを強めていくためにまずそのオリンピックというものを劇的に演出するっていう、それをもう初めてやったのがまさにベルリンオリンピックになります。でこの、写真で見るようにできる、例えばこの右手を上げる、ポーズですとか、このフラッグで、このこれなんていうのは本当に優秀な僕は作品だと思いますけど、単なる肖像画です。ポートレートにヒトラーと書いてあるだけで、こういうチラシのクオリティを当時から作れるっていうのは非常に優秀で、分かりやすいのはこれは当時そのヒトラーが当時の現大統領と一緒にポスターを写った写真らしいんですが、これはそうすることによって知名度を上げれるっていうゲッペルスの手法だったと言われています。で、ここからその第二次世界大戦が終わって、すいません、その前にこの時からですね、いわゆるそのナチスがあまりにも PR 戦略が優秀だったために反ファシズムの広告等が広告誌の中でも出てきます。これはそのヒトラーを揶揄したもので、これ喉のところが金貨になってるんですけども、いわゆるそのお金を目当てにこう金貨をこう食い マンで行くヒトラーですとか、彼らがやったのこれあの飛行機が5本飛んでるんですが、いわゆる悪魔の手のようなモチーフになったものになってます。で実はヒトラーを風刺した漫画というのが非常にたくさんありまして、まあ、一つその風刺される漫画になるっていうことそのものが実はやっぱり彼がキャラクターとして立ってたんじゃないかなと僕なんかは思いました。それからまあベトナム戦争っていうのを一言でメディアの側面から言うと、やはりお茶の間で皆さん僕ら含めてお茶の間で普通の人たちがリアルな戦争を見ることができたというのが特徴的だったと思いますが、この時にやっぱり同時に起こってきたのがその反戦 あのピースアドというものがやっぱたくさん出ています。でこの例えば有名な左上のこのマークは実はその平和の象徴だった鳩の足ですね、足をこうモチーフにしたマークとして、まあこういうこれ裸で男女が抱き合っている写真ですけれども、こういうマークを作ったりとかピースアドがたくさん出てきます。それからその次に湾岸戦争、これはですねそのベトナム戦争の反戦として、まあ、徹底的にそのコントロールした、報道管制を行った、戦争だったと言われています。でこの時に、この僕もかすかに覚えてるんですけれども、いわゆるモニター映像で、いわゆるミサイルの向こうに血が流れてる印象がなかった時に、これ欧米のメディアが任天堂ウォーという名前をつけたそうなんですが、向こうでは任天堂っていうのは当時その、コンピューターその遊ぶコンピューターの代名詞だったそうですが、まあ、そういうような戦争だと、揶揄したそうです。でこの時に、一つ特徴的だったのが衛星中継で、いわゆる CNN ですねが、まあ、大躍進した戦争になりますが、 CNN っていうのは実はこれだけ有名ですけれども、できたのはわずか1980年です。で湾岸戦争の時に大ブレイクをして今の知名度、今の地位を確立した放送局になります。それからイラク戦争、これも、実は今度はメディア側の反発としてもう報道規制をかけられてたまるかという中で、今回従軍記者が600人以上帯同しながら、アルジャジーラ等 その新しいメディアも登場して多元化取材ができた、戦争だと言われてますが、一番象徴的なのはやっぱりインターネットが存在した時代に、起こった戦争であるっていうのは一つ、興味深いんじゃないかなと、思います。で、この辺ちょっとすみません飛ばさせてください。これはちなみにあのアメリカ軍が、イラクの、街並みに空中からばらまいた、投降降参して市民に投降させるための、ビラです。それで、メディアリテラシー、することの意味、として、今まで、そのいわゆるメディアの中で戦争の一つスイッチとしてプロパガンダということに注意しなきゃいけないんじゃないかという、まあ、分かりやすいものとして、これは湾岸戦争の時に話題になった油まみれの水鳥です。で当然イラク戦争でも起こりまして、これはまあ意図的にというか、まあ新聞社のミスでもあるんですけども、これはロサンゼルスタイムズで、掲載された実際の写真でして、こっち暗いですね。これはイギリス兵が市民が逃げ惑うのをこうちゃんと誘導してあげてるよっていう絵なんですが、実際これは市民が正面を向いてる写真と、イギリス兵がこう誘導してるかのように左にやってる写真の時には市民は左を向いちゃってるんですね。それをまあ合成した写真として発覚し、このカメラマンは解雇になりました。でこう今まではですね、そのプロパガンダを読み解くことということが非常に重要だったわけですけれども、今本当にメディアっていうのは様々に状況が変わってます。実は9.11後にイラク戦争に向けて様々に準備していたんじゃないかという兆候がアメリカの中にいくつかありまして、一つ有名なのが9.11後にブッシュ政権が 国務次官に任命したのがシャーロット・ビアーズさんという女性になりますけれども、広告業界の中でスターだった女性です。で大手広告代理店の会長を2つ兼任した彼女が就任した後、アメリカ政府のメッセージを直ちに30カ国に翻訳できるグローバル通信システムっていうのを彼女は導入して、いつでもその、広く世界に広められるようなシステムとかを作った人です。ただこの人はイラク戦争が始まる前に、解任されました。 それから2002年2月に発覚したことですが、そのペンタゴンが戦略的支援局っていう他国にアメリカへの影響を与えるための世論を形成するために虚偽情報を流す計画するための局を作ろうとしていて、それをまあアメリカの新聞社にすっぱ抜かれて廃止になったというような事件がありました。でですね、もう時間が来てしまっているようなの でまずそのメディアリテラシー、ちょっとだけ延長して大丈夫ですか。でメディアリテラシーっていうのは実は特別なことじゃなくてですね、今日この会場の中で一つポイントとして伝えておきたいこととして、メディアはすべてその主観であるっていうことを皆さんにまず前提として持っていただきたいと思っています。というのは、日本をはじめ他の国でも公正中立っていうことが、報道の中でもちろん理想としては掲げていますが、それは基本的には、表現をしている人間からすると 無理です。無理というのはどういうことかというと、嘘をつきたいとか騙したいってことではなく、そもそもメディアっていうものが持っているそのものの特性が主観を作るわけです。例えばこれはイラクのフセイン像が、倒された時の写真ですけれども、これを引いていくと、まあ、こういう状況になるわけですけれども、もちろんこれを意図的に、実際これまあ200人もいないような場所なんですが、もちろん盛り上げるために見せたという見方もできますが、そもそも写真というそのものが何かをこう切り取ってしまう行為なんですね。で例えばこういうふうに見せられると皆さんも分かりやすいと思いますけれども、これはアメリカとイラクで報道された、こっちは捕虜として投降するイラク軍がイギリス軍に投降する映像で、こっちは、アメリカ軍が捕虜として捕まった時の映像ですが、双方全く、別の映像を流して、お互いの映像はもちろん流しません。でこれはアメリカ側がいかに自分たちが人道的に貢献しているかという、貢献的な映像で、イラク側は、いかにアメリカが非道かという映像を流します。でこうやって見せられると分かりやすいと思うんですけれども、もうそもそもがカメラをどこに構えてどこを切り取るかってことはこれ主観にならざるを得ません。例えば、白いクマがいて、親子がいてもうお腹が減っていて、でようやくそういうドキュメンタリーの中でアザラシを見つけた。で、まあ、見てる側は、あ、白い子グマが助かってよかったなっていう映像におそらく見えます。でそういう音楽が流れます。これアザラシ側にカメラを視点したら全く違う映像になります。もう襲われる今みたいな、そういうタイトルとともに、白熊が襲ってくる映像になるわけです。で必ずその何かを表現するっていうことはもう意図せずともその主観になっていくっていうことを僕たちは認識していかなきゃいけないのと、例えば先ほど言葉の話を、させていただきましたが、言葉も例えばよくよく考えていくと、僕らは空爆という言葉を普段耳にしたり、メディアで書く人もたくさんいますが、空爆という言葉の、日本語ではですよ、意味はそもそも上から爆弾を落とす側の視点なんです。地上にいる人からその状況を例えるときはそれは空襲になります。つまり選ぶ言葉によって、先ほど確かおっしゃってますが、まさにそのテロリストっていう言葉を例えば使ってメディアに流すことによって与えてしまう影響、それはプロパガンダ的な意図があるかどうかっていうのは別として、もう何かを選んだ時点でその人の意図になっていきます。でもう一つさっきちょっと興味深いなと思っていたこととして、アンソニー先生ですかね、2分では語れないと言って先ほど意見を拒否されました。あれは非常に僕は重要な場面だったと思っていまして、メディアっていうのはそもそもスペースと時間の枠があります。で例えばですね、メディアが公正中立を歌うときというのは反対の論者をそれぞれ連れてきて、はい2分で喋ってください、公平ですよねという形を基本は取ります。ですが先ほど前提の話をしたと思いますけれども、もしイラク戦争に賛成っていう世論があった当時のアメリカの中でイラク戦争を反対を訴える論者が出てきたときに、何かに反対するもしくは突飛な意見を言うというのは説明責任が発生するので、前提を覆すためには時間が必要なんです。なんで基本的にその枠とか時間がある中で何かを公正に扱うというのは基本的にすごく難しい状況になります。最後になりますが、まさにこの前提の話をしてきた最後として、実はこれ PCS で生徒さんにも取りましたし、読者から集めた、各々の先入観になります。ちょっと見にくいと思いますが、 例えば南半球は暖かい、まあ、南半球にも当然冬はあるんですが、どうしても南半球って日本人が聞くと暖かいイメージがありますね。それから中国製品は壊れやすいとか、モンゴル人は馬に乗っている、あと何でしょうね、あ、インド人は数学が得意、得意な気が僕もしますけど、例えばイタリア人は情熱的、共産主義は悪、国境がない世界は平和、まあ、いろんな先入観が、集まりました。でこれの特徴としてほとんどが人種もしくは見かけ、痩せてる人太ってる人、そういうものが多いんです。でこれ先入観を僕が質問して答えられたのはまだいい方で、要は答えられない無意識にあるものが先入観です、本来は。なのでこういう全くバラバラの、情報を持っている前提の人たちがコミュニケーションするっていうことを、何かを伝えるって時に、重視したいと思います。じゃあ最後になりますが、ちょっと実はですね、伊勢崎さん先生に頼んで今回この先入観を、一つこういう先入観というものを、覆していくっていうことを一つピースコミュニケーションの大事なテーマとしてやりたいということで、映像を作らせていただいたんで、ちょっとご覧いただければと思います。ちょっと電気をもうちょっと前の方も消していただいてもよろしいですか。音入ってますかね。音出てないですね。あ、出ました。人たちが挙げていただいた先入観をスイッチすることで、何かこう一つ概念が覆っていくんじゃないかという一つのモチーフです。 はい、ありがとうございます。すいません、長くなりましたが以上になります。
ありがとうございました。